7ページです。新型コロナワクチン接種についてお知らせ。次の内容は6月22日時点の情報となります。コロナワクチンに関する情報は更新が早いため、手元に広報誌が届くまでに変更となっている可能性があります。最新の情報は QAB データ放送や西原町ホームページでご確認ください。予約方法についてです。ウェブ予約は https://jump.mrso.jp/473294。 電話予約です。電話 098-911-9174 番。受付時間は9時から12時、13時から17時です。土曜日、日曜日、祝祭日を除きます。混雑時には電話がつながりにくいことがあります。しばらく時間を置いて試してください。ノババックスの接種について、場所は城間医院、日程は7月4日火曜日、7月25日火曜日です。対象者は12歳以上の方です。7月4日と7月25日の日程で都合が合わない場合、他の市町村での接種をご案内できる場合があります。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。個別接種です。個別接種はオミクロン株対応ワクチン、ファイザー社製とモデルナ社製です。医療機関、接種曜日、備考の順に読み上げます。佐久整形クリニックの接種曜日は水曜日と土曜日で、モデルナ社製です。備考として中学生以下の予約接種は受付しておりません。城間医院の接種曜日は月曜日と木曜日と金曜日で、モデルナ社製です。新里内科の接種曜日は月曜日と火曜日と金曜日で、モデルナ社製です。アドベンチストメディカルセンターの接種曜日は月曜日と火曜日と木曜日で、ファイザー社製です。玄米クリニックの接種曜日は土曜日で、ファイザー社製です。愛和クリニックの接種曜日は月曜日、火曜日、水曜日で、ファイザー社製です。白河内科の接種曜日は火曜日と水曜日で、ファイザー社製です。備考として12歳から15歳の予約接種は受付しておりません。16歳から18歳も保護者同伴です。高クリニックの接種曜日は月曜日と木曜日で、ファイザー社製です。備考として小学生以下の予約接種は受付しておりません。16歳から18歳も保護者同伴です。心耳鼻咽喉科の接種曜日は金曜日で、ファイザー社製です。備考として小学生以下の予約接種は受付しておりません。16歳から18歳も保護者同伴です。ハートライフクリニックの接種曜日は水曜日と金曜日で、ファイザー社製です。備考として16歳から18歳も保護者同伴です。 注意事項です。接種間隔は前回接種から3ヶ月となります。現在集団接種の予定はありません。個別接種をご利用ください。初回1回から2回目接種をご希望の方はノババックスの接種をご検討ください。ファイザーでの初回接種が可能になりましたら、庁のホームページでお知らせします。予約はウェブまたはコールセンターで受付します。医療機関へ直接電話することは控えてください。12歳から15歳の接種は保護者の同伴が必須です。16歳から18歳の接種は可能な限り保護者同伴をお願いします。医療機関によっては必須となります。なお、接種の際は母子手帳を持参するようにお願いいたします。乳幼児、6ヶ月から4歳のお子さんのワクチン接種と、小児、5歳から11歳のお子さんのワクチン接種についてお知らせです。乳幼児6ヶ月から4歳のお子さんのワクチン接種は、1回目接種日までに5歳の誕生日を迎えた場合は、小児、5歳から11歳のお子さんのワクチン接種をしてください。ただし、1回目接種後に5歳の誕生日を迎えた場合は、2回、3回目の接種は、1回目と同じワクチンを接種します。乳幼児の接種情報と予約の QR コードが下の段の中央から少し左側に掲載されています。小児、5歳から11歳のお子さんのワクチン接種について、接種日までに12歳の誕生日を迎えた場合は、個別接種をご利用ください。ただし、1回目接種後に12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種は1回目と同じワクチンを接種する必要があります。小児、5歳から11歳のお子さんの接種情報と予約の PR コードが下の段の右端に掲載されています。乳幼児と小児のワクチン接種についての接種曜日が表になっています。医療機関、アイワクリニックの接種曜日は土曜日で、小児の3回目、4回目接種、5歳から11歳となっています。ハートライフクリニックの接種曜日は、月曜日が乳幼児、6ヶ月から4歳のお子さん、水曜日が小児、5歳から11歳のお子さんの接種日となっています。太田小児科医院の接種日は火曜日が小児の3、4回目接種、5歳から11歳です。水曜日が乳幼児、6ヶ月から4歳のお子さんとなっています。小児の1回目、2回目接種は接種可能なワクチンが決まり次第、庁のホームページでお知らせします。予防接種健康被害救済制度についてです。予防接種では極めて稀ではありますが、健康被害、病気になったり障害が残ったりすることが起こることがあります。新型コロナワクチンの予防接種の場合でも、予防接種法に基づく救済、医療費、障害年金等の給付が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、新型コロナワクチン担当までご相談ください。 8ページと9ページは見開きになっていて、割った町の話題、トピックスインザタウンです。イベントフォトギャラリー、QR コードが上の段の中央から少し右側に掲載されています。5月19日金曜日、シェアサイクルで新職員研修、西原をめぐり歴史文化を学ぶ。令和5年度の町役場新採用職員15人を対象に、シェアサイクルを活用して町内の戦争遺跡、歴史文化スポットをめぐる職員研修に取り組みました。今年度から事業展開しているシェアサイクルを使った新職員研修を初めて実施しました。新職員15人は電動自転車に乗り、月頭の可否、西原の塔、古発弾痕の残る石塀、内間うどんなどの戦跡や歴史文化スポット6カ所を巡りました。各スポットでは、西原歴史の会のガイドによる説明が行われ、西原の歴史文化の理解を深めました。電動自転車にスイスイと乗っている写真と、西原の塔で西原歴史の会から説明を受けている写真が掲載されています。5月22日月曜日、少子高齢化社会に立ち向かう支援者の学び。少子高齢化により介護の人手が不足するという課題について学ぶ講演会が沢富士未来ホールで開催されました。講演会では、超高齢化に立ち向かう、これさえあれば怖くないというテーマで、大坂信子さんが講話しました。講師の大坂さんは、大阪府大東市役所の理学療法士で、先進的に地域ケアマネジメントに取り組み、アドバイザーとして全国の自治体を支援しています。大阪さんは、これからも高齢者は増え続け、労働人口は足りなくなる。その備えとして介護がいらない健康寿命を伸ばすことが大事。そのためには、ああしんどうと思う程度の体操を継続する必要がある。でも一人で継続するのは難しいので、ご近所さん同士などの仲間でやるのが一番とアドバイスしました。参加者から、地域で体操サークルを続けるコツは？との質問に、体操は継続が大事、地域で魅力ある通いの場を増やしましょうと呼びかけました。講演している大阪信子さんの写真が掲載されています。6月、西原中学校、西原東中学校、戦没者の名前を読み上げる。沖縄平和の礎、名前を読み上げる集い。同実行委員会主催に、西原中学校と西原東中学校の全校生徒が参加し、西原町で亡くなった方の名前読み上げを行いました。各中学校の生徒らは、慰霊の日に向けて平和学習をしており、戦没者への思いを馳せて、亡くなった方一人一人の名前を読み上げました。西原中学校では、同学校区域で亡くなった3290名の名前を読み上げ、西原東中学校では同学校区域で亡くなった2953名の名前を読み上げました。西原中学校3年生の上原瑠希さんは、 この日のために戦争について調べてきた。どんな思いで戦争で亡くなったかを考えながら名前を読み上げました。平和な世の中になってほしいですと話しました。西原東中学校3年生の大城優和さんは、戦争を起こすのも起こさないのも今生きている私たちしかできない、戦争のない世界にしたいですと話しました。読み上げている西原東中学校田和田イエルさんと西原中学校枝愛夢さんの写真が掲載されています。6月8日木曜日、坂田小学校西原の塔で平和学習。慰霊の日を前に、坂田小学校6年生の児童が沖縄戦について学ぶ平和学習を西原の塔で行いました。平和学習では西原歴史の会のガイドにより沖縄戦の悲惨さや西原の塔についての説明がされました。児童らは戦没者刻銘碑、旧西原村役場号、爆撃を受けてもなお生き残る福木などを実際に見ながら熱心に説明を聞いていました。続いて行われたセレモニーでは、西原の塔へ献花し、児童全員による平和のメッセージと月灯の合唱が行われ、平和への思いが響き渡りました。渡辺優奈さんは、戦争がない平和な世界になってほしいですと話しました。月灯を合唱している児童の写真と、西原歴史の会から説明を受けている様子の写真、戦没者刻銘碑を清掃する児童の様子の写真が掲載されています。6月9日金曜日、生活に困っている方のために食料品寄贈。積極的に社会貢献事業を行っている英邦株式会社高慰霊代表取締役社長から、コロナ禍で経済的に困っている方々に役立ててほしいと町へ食料品が寄贈されました。今回で2回目の食料品寄贈となります。崎原町長は、昨年に続き食料品を贈呈していただきありがとうございます、支援が必要な方のために活用していきますと話し、町社会福祉協議会と一緒にお礼状を送りました。寄贈された食料品は、町社会福祉協議会を通して生活に困っている世帯へ届けられます。お問い合わせは福祉課社会福祉係、電話 098-945-4791 番、社会福祉協議会、電話 098-945-3651 番です。寄贈品は手延べそうめん1120袋、いわしの甘露煮520袋です。崎原町長と高慰霊代表取締役社長が目録を持って記念撮影している写真が掲載されています。サワリンも一緒に立ち会っています。6月12日月曜日、祝西原高校県高校総体5種目制覇。この記事は表紙に掲載されています。5月から行われた県高校総体において、西原高校が5種目で栄冠をつかみ取りました。主将らは崎原町長へ優勝した喜びと、九州全国大会への 熱い意気込みを報告しました。崎原町長は5本の優勝旗を見たのは初めて、沖縄県の代表として九州全国大会でも頑張ってほしいと激励しました。今大会はコロナ禍を経て4年ぶりの観客ありの開催となりました。西原高校は全校生徒で決勝の応援に駆けつけ、優勝へ大きく貢献しました。九州全国でも千葉利用。写真が掲載されています。写真説明です。お顔写真だけでなく各代表のコメントも掲載されています。読み上げます。女子バレーボール部、3年ぶり12度目の優勝。主将、大峰和歌子さん。写真、後列右から1番目です。応援ありがとうございました。九州全国大会でも頑張りますので、応援よろしくお願いします。女子バスケットボール部、2年連続9度目の優勝。主将、島村愛理さん。写真の後列右から2番目です。応援してくれた生徒の前で優勝できてよかったです。沖縄のバスケが全国でも通用することを見せつけたいです。男子バレーボール部、2年連続27度目の優勝。主将、平聖也さん。写真は後列右から3番目。生徒、父母の応援のおかげで優勝することができました。全国ベスト8を目指して頑張ります。男子卓球部、初優勝。主将、中村和親さん。写真は後列右から4番目です。初優勝することができて嬉しいです。九州全国大会でも勝利を目指して頑張ります。男子サッカー部、16年ぶり5度目の優勝。主将、久高修馬さん。写真は後列右から5番目。生徒の応援もあり優勝できました。九州全国でも勝利をつかみ取ります。崎原町長はじめ関係者の皆さんもニコニコ顔で記念撮影しています。9ページの下の段は文化財コラムです。祝遠間志一氏、東女勘順賞受賞。今年の3月に西原町出身在住の遠間志一氏が沖縄を対象とした研究の発展に顕著な功績を挙げた研究者に贈られる第40回東女勘順賞を受賞されました。またその前年には全国で文化財の保護、活用、普及などに関連して顕著な活動を行った個人、団体を表彰する第23回輪島誠一賞も受賞されています。遠間先生の専門は考古学で、グスクの考古学調査による実証的研究の第一人者です。また沖縄戦により残された構築物、遺構等を考古学的手法を用いて調査研究することで戦争の実相を伝え残すことの必要性を訴えるなど、戦跡考古学を提唱した第一人者でもあります。その先生が本庁の文化財の保護活用にも大きく関わっています。その業績について一部ではありますが、紹介したいと思います。遠間先生は西原町市の発 刊を目的に立ち上げられた西原町史編集委員会の委員として、昭和55年度から平成14年度の間、西原町史第2巻から第7巻までの発刊に携わっています。その中で第3巻、西原の戦時記録、第4巻、西原の民族では専門部会員、第5巻、西原の考古では専門部会長を務めました。また、西原町の文化財保存活用に関する諮問機関である西原町文化財保護審議会では、平成元年度から平成9年度、平成14年度から平成29年度と、実に25年間もの間、委員や会長という立場で多くのご指導、ご助言をいただきました。ちなみにこの任期中、本町が保護すべき文化財として、内間うどんの沢富士を町指定天然記念物に、田原旧宮里家屋敷跡、旧西原村役場号、田原石畳堂を町指定史跡にするための文化財の指定についてもご尽力いただきました。さらに現在整備中である内間うどんも国の史跡に指定される前から平成30年度まで内間うどんに関する様々な委員会の委員長として保存、整備、活用について貴重な指導、助言をいただきました。その内容をもとに令和2年度に整備基本計画を見直し、令和3年度よりその整備計画に基づいて整備を進めているところです。東間先生にはこれまで本町の文化財保護行政に対して長年にわたり多大なるご貢献をいただきましたことに改めて厚く感謝するとともに先生の今後のますますのご活躍をお祈りいたします。この度は東女勧准賞の受賞、誠におめでとうございます。トーマシーチ氏のプロフィールが掲載されています。グスク研究所主催、前原高校教諭を経て、沖縄県教育庁文化課課長、沖縄県立博物館館長を歴任。また、これまでに沖縄考古学会長、琉球湖世界遺産学会会長なども務めた。という経歴です。お問い合わせは文化課、文化財係、電話 944-4998 番です。10ページです。令和5年度、子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分について。食費等の物価高騰の影響を特に受ける低所得の一人親世帯に対し、生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金一人親世帯分が支給されます。1、支給対象者。次の1から3のいずれかに該当する方です。1、令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方。支給済みです。2、公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。 公的年金等には遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族保障などが該当します。括弧閉じ。丸三、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。2番、支給額です。児童1人当たり5万円です。3、支給手続きです。丸2、丸3のいずれかに該当する方は申請が必要です。申請書、申立書を記入の上、必要書類とともに令和6年2月29日までに子ども館窓口または郵送でご提出ください。2月29日必着となります。詳細は町ホームページでご確認ください。注意事項です。申請書、申立書はホームページよりダウンロード可能です。窓口でも配布しています。必要書類は申請書、申立書に記載されています。記入漏れ、不備書類がある場合は受付できませんのでご了承ください。お問い合わせは子どもか子育て支援係、電話 098-945-5311 番です。QR コードが中の段の右側に掲載されています。令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金のご案内。一人親世帯でない方、かっこ一人親世帯分の給付金を受け取った方を除く、かっこ閉じ。子育て世帯を支援するために給付金を支給します。1、支給対象者。令和5年度3月31日時点で児童を養育する父母など。1、申請不要の方です。西原町から令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、かっこ一人親世帯以外、かっこ閉じを受給した方。2、申請が必要な方。令和5年度住民税均等割が非課税の方。食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税が非課税相当の収入となった方。2、対象児童。令和5年3月31日時点で18歳未満の児童、障害児の場合は20歳未満です。かっこ、令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。かっこ閉じ。3、支給額。対象児童1人につき5万円。これは1回のみです。4、支給手続き、支給方法。1、西原町から令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、かっこ一人親世帯以外、かっこ閉じを受給した方は申請不要です。令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金、かっこ一人親世帯以外、かっこ閉じを受給した 口座に振り込み予定です。申請書に振込先口座等を記入して、必要書類を添付して、子ども課窓口または郵送でご提出ください。詳細は西原町ホームページを確認してください。給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して、指定口座に振り込みます。5. 申請期限です。令和6年2月29日。これは必着です。子育て世帯生活支援特別給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。不審な電話や郵便があった場合は、西原町子ども課や最寄りの警察署、または警察相談専用電話#9110にご連絡ください。お問い合わせは西原町福祉部子ども課子育て支援係。電話098-945-5311番です。QR コードが下の段の右側に掲載されています。11ページです。65歳以上の皆さん、介護保険広域連合からの通知をご確認ください。令和5年度介護保険料の決定について、令和5年度の介護保険料が決定いたしました。納付書払い、または口座引き落とし、普通徴収の方は7月中頃に納入通知書をお送りいたします。年金からの転引き、特別徴収の方は9月中頃に決定通知書をお送りいたします。保険料の納め方は、1、年金転引き特別徴収と、2、納付書で納付または口座引き落とし普通徴収の 2通りあります。1、特別徴収は、偶数月に支払われる年金から転引きされます。対象者は、老齢、退職、障害、遺族年金が年額18万円以上の方です。2、普通徴収は、介護保険広域連合から送付される納付書で納期ごとに納めます。対象者は、年度途中で65歳に到達された方、年度途中で他の市町村から転入された方、年度初め4月1日に年金を受給されていなかった方、年度途中で所得の構成等があり、介護保険料額の変更があった方、年度途中で特別徴収が停止となった方も、再び特別徴収へ切り替わるまでの間は普通徴収となります。介護保険料を滞納すると、介護サービス利用の際に負担割合が3割または4割になるなどの制限があります。納め忘れの内容よろしくお願いします。コンビニ収納について、コンビニでも納付が可能となり、時間や曜日を気にせず納付が可能となりましたので、ぜひご活用ください。お問い合わせは沖縄県介護保険広域連合会計課、電話 911-9110 7503番福祉課介護支援係電話945-4791番です。11ページ下の段は20237月西原沢藤マルシェ通信です。いつ行っても楽しいお買い得情報を発信。施設管理事務所の電話は945-7411番、 JA 運玉市場の電話は945-5151番です。運玉市場の QR コードが下の段の右端に掲載されています。西原物産展とサワリン誕生日会は7月1日10時から16時です。誕生日会は12時から13時です。西原町の一押しがマルシェに集結。夜市夜の市場は7月8日17時から21時です。ステージイベントとキッチンカーも出展します。沢藤フリーママルシェは7月22日10時から16時です。これは毎月開催イベントとなっています。運玉市場マンゴーシーズン到来、マンゴーフェアは7月8日9日15日16日17日です。農産物の収穫状況により変更中止になる場合がございます。全国発送を受けたまわります。毎週火曜日水曜日はお米の特売日、運玉市場店頭精米が大好評です。ぶずきも対応可能です。新米石垣さんの一目惚れ販売中です。出荷状況により終了させていただく場合もございます。毎週木曜日は卵の日、数量限定、なくなり次第終了、数量が確保できないときは開催できない場合もございますのでご了承ください。毎週金曜日はお肉の日。いち早くピックアップ、今年も開催 JPTA フェス2023。昨年開催し来場者数800名超えの大盛況に終わった人、物、町を思いでつなぐをテーマにしたイベントが今年も開催決定。キッチンカーや物品販売、身体や心を整えるブースや親子で楽しめるワークショップも多数。キッズダンス、子供だけのフリーマーケットも参加者募集中。開催日は8月11日金曜日10時から17時です。主催は JPTA フェス実行委員。問い合わせはメールコロン jpta.fest@gmail.com 担当久保田。今月のおすすめです。あげあげキッチン山ちゃん食堂55、営業時間は11時から17時、定休日は火曜日です。ソースカツ丼と豚丼、天ぷらをご用意しております。ソースカツ丼は県産豚を 使用した軽い食感のとんかつに爽やかな特製ソースのハーモニーが口いっぱいに広がります。揚げたて熱々のお弁当をご提供しております。また豚汁も県産豚や県産野菜、島豆腐を使用し、具沢山な豚汁に仕上げました。うんたま市場でお買い物の間にお弁当を作りいたします。ご注文お待ちしております。7ページから11ページまでの担当は野原でした。